もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
8月14日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイサオの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイサオです。
この3人で、
はい、
今日も生放送で、
はい、お盆ですね。
まあ結構皆さん今日ね、あの親戚の集まりがあったりとか、
ね、帰省されてる方とか ね
ひょっとして渋滞しながら聞いてる方もいらっしゃるかもしれない。
そうなんです ねお盆か。
お盆です。
全くお盆の感じがしないだから人が多いんだ、
う
ん、
もう寝てませんから監督は。
あ、そうなんです ね、うん、
今どこにいるかも
熊本です熊本の FM 県のスタジオです。
そうなんですよね。
まあ今日はいろいろ、はい、いろいろなんかまあたっぷりお話があると思うんで、それ聞きながら生放送でお送りしたいと思います、
はい、
まずはタイトルコールお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。
お盆でも休まず営業月刊育成さんも生放送でお送りしております、はい、皆さんからのメールファックスをお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番でお待ちしています。
今この瞬間送っていただければ監督が読みますんで、
は
い、
読みます。
どんどんお送りください、はい、さて、監督そういえば誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
おいくつに？
47歳。
あら、もう、まあ、大人ですよ
昔だとね、僕なんかほら47歳って言うとまあ初老みたいだねなんてちょっと謙遜してね、初老みたいだねなんて言ったけど、初老じゃないらしいですよ。もう中老の域らしいです。
初老より上？
上。もうキムさんも中老です。
もう中老ですね。
キムさんももう誕生日。
もう中老仲間ですね。
もうね、50ぐらいで中老。中老って言われるとさ、
なんか羽織袴着なきゃみたいな。
なんかね、もう初老の時期も終わった。昔で言うとね、でも今の時代だとね、もうまだ
まだね、油が乗った
とかって言うでしょ。でもね、初老過ぎて中老に入っているわけですから。ちょっといろいろとね、あの体の検査とかね、みんなしなきゃいけないでしょ、
う
ん、
そうですね、
僕やってきましただから
人間ドックとか。
人間ドック、まあね、 C 判定が一つあったんですけど、うん、まあそれはあの多分ね、中年だから脂肪、うん、ちょっと脂肪が前よりはついてますよっていうのが C 判定で、うん、まあまあシグナル、ちょっと
ご注意くださいっていう、
注意くださいぐらいのことで、ほぼ大丈夫だったです奇跡的に。
ほら、ストレスフルな、
ね、本当ですよね、毎日なのにね。
あの胃もね、胃カメラを鼻から入れて大丈夫でした。僕はあんまりおーってならなくて、大丈夫だったし、内視鏡検査ね、もうこれはもう慣れてるんです僕、もう下剤飲んで綺麗にして腸、あれね、内視鏡検査はね、1年に1回ぐらいするといいらしいですよ。腸をほら全部すっからかんにするでしょ、ま
あ、
そういうものがやっぱり、まあ、苦しいです。苦しいというか、もう嫌なもんですけど、ずっともう朝の9時から夕方までかかるわけですからね。で、内視鏡検査もまあまあ大丈夫な、潰瘍性大腸炎っていうね、もともと診断をあのちょうど北の0年やってる頃とかには受けてたわけですから、それにっていうならばもう全然今はなんとかで綺麗な状態に保ってると。
よかった。
もう中老街道まっしぐら、健康だぞっていう、
ね、
健康なんだろうけど、お腹痛かったりしくしくね、するんですよ。でそれは明らかにストレス。でもね、もうそのもうこの仕事やめないと無理。
そりゃね、
治らない。
映画撮ったり舞台の演出したりとかしてたら、やっぱそれストレスがないっていうのは難しいでしょうね。
まあ答えがないものをやるわけでしょ、なんかこう闇に向かってパンチしてるみたいな感じがあるわけ。見えない敵と戦うみたいなね。 いやもう本当にそれを思うんですよ。子供の頃によく僕もよく例えるんですけど、見えない敵とよく子供が戦ってる風景があるでしょ、
はいはいはい、
ちょうど今ほら、ね、ちょうど今もねみんな親戚集まってて、うん、いませんか後ろにほら廊下とかで今見えない敵と戦ってる子供が
ハーとかハーとか言ってますね。
いるいるいる。
花火なんて今やってるんじゃないみんな、うんうん、でちょっと覗いてみてください。なんかこう見えないなんかこう敵と戦いながらそこに火炎放射だっつってピシュッてやってる人がいる、やってる子供いるじゃないですか。してなんかやられたっていうそのね敵まで自分がやっちゃうんですよね。あれ俺たちずっと続けてるのもんなんですよね。
そう大人になっても中老になってもそれ続けてる。
中老になっても俺は見えない敵と戦い続けたり。
それはパワーがいりますよね。
夜中にねそういう夢を見たりね。
うーん、
あの撮影してもない撮影を夜中の夢の中で繰り広げ、完成してない舞台の幕が開いていて、俳優たちが舞台上からずっと袖にあのいなくなってしまうとかね。
苦しい。
もうね、これ自分がやってないから。役者って役者の今僕は舞台の稽古やってるんですけど、役者の夢っていうのは独特らしくて、やっぱりセリフが覚えられない、急に忘れたとか、やっぱ自分の実感なんですよ、
うん、
これがね不思議なことに演出家とか映画監督って自分は台本を持ってて、うん、設計が頭にあるでしょ、
うん、
役者が何か起こしてしまう夢を、うん、とか現場がうまくいかない夢を繰り返し見るんですよ。これはねもどかしい。しかもこれってすごいのは、夢が覚めても役者は夢が覚めて、ああよかった夢だったよ、うん、セリフ覚えれば大丈夫よ、セリフ覚えようって気持ちになるじゃないですか、うんうんうん、引きずるんですよ俺は。
演出家の方は、
演出家はそうなんじゃねえのお前たちこれから怒るんじゃねえのってずっと引きずるんですよ。夢から覚めないんです。それの状態が今ボーッずーっと続いてるんです。僕今あの作品を作ってる最中ですから
ね。まさに今ね舞台の
稽古中
ですよね。
だからしんどいんだけど、まあ、もちろん役者さんってもうすごい膨大なセリフを覚えてね、うん、やるんですよね、うん、でそこのプレッシャーってのはないわけですよ、
うん、
演出家はなんかね、演出家は役者は思ってますよ、演出家勝手なこと言いやがってと。俺こっちとら覚えてんだぞと今こんなセリフをね難しいセリフですよと、
うん、
これもう感情入らないなと思ってても感情入れなきゃいけない、
うん、
それ見つけなきゃいけない自分が、うんうん、きついですこれどうにかなんないですかねって。もうまあ俺もいろいろな適当なことを、適当なことって言わないんだけど分からないですから、うん、やっぱ役者が一番分かってるんで、役者の心理を聞きながら、じゃあこうしてみたらどうか、こうしてみたらどうかって言うんだけど、俺はもう託してるんでね。
まさに今その今あれですか、単語冬の終わりに
そうです
を作ってる真っ最中に戻ってきてもらってこの番組やっとるという次第なんですけど、
本当にラジオやってる場合じゃない
すいませんね、
ありがとうございます。
いやなかなかでもその最中の演出家のこういう話って
生の話はね
聞けない
ですよね。
普通だってもう
こもってますよね、
稽古場とかで演出家に話しかけられない状態ですもんね。
そう
話しかけないで
それがもう今何万人の方がこれ聞いてますからね。
バンバン話しかけちゃって
独り言みたいな感じですね
本当に
今ね独り言の気持ちですよ。
まあ、つぶやいていただいてもね、
はい、まあそんなまあ舞台稽古の最中なんですけども、最近は映画監督としての仕事は何か、は
い、映画監督っていうか、まあ、ウェブムービーの例のまたミオ、
はい、
ミオっていうね、
アンさんが主演のシリーズですね。
そうです、そこのシリーズを、アンちゃん主役のシリーズの第3弾お盆をテーマに、はい、もうこれ紆余曲折ありましたが、
先月ねいろいろね、うんうん、こぼしてましたけど、
うんうん、なかなかあのこういうのができましたっていう、うん、で結構ねまたこれが評判がよく、
うんうん、
楽しく可愛らしく、
うん、
もうぜひ今もうこれ番組終わったら見てない人見てもらえると、
あの、うん、番組のブログの方にリンク貼ってありますんで、うん、そこで見れると思います
。これはちょっとね、田畑智子ちゃんと、うん、あのアンさんが主役なんですけど、
はいはい、
主役っていうか兄弟役で、ちょっとした夫婦喧嘩が発端になって、でもなんか最後ちょっとなんかこうちょっとなんかこうお盆のね、あの帰省してきた彼女がそれに巻き込まれるって話なんですけど、うん、単純な、うん、まあちょっと僕の旧作 贅沢な骨とかのオマージュが
チラッとあ
ったりと
か、うん、あれが、あれがあれの中にみたいな、そうこれ見ないと分かんないですけど、
うん、でもなんかそういうのとかまた猫が登場したりとか一話に
続いて、猫可愛いですね、
なんかまあそういうちょっとした寄生した女の子が、うん、なんかこう起こすなんか家族との話で知らなかった、うん、そういうなんか一面を見るみたいな、なんかちょっとまあ心温まるっていうか、ほわなんかほちょっとふんわりとした気持ちになるっていうかね、う
ん、
な
んかあの最後のところに出てくるあの旦那さん役の、うん、あの最近よくいろんなドラマとかで見る、
う
ん、
そうそう、
あの方いいですね、
黒田大輔くんって言って、うん、僕も好きなんですよ、彼はね本当にね個性派で、もともとねあのシャンプーハットっていう劇団に向いたり、うん、今五反田団っていう、まあ東京の人たちはよく見てる小さな劇団なんですけど、うんうん、すごい面白くて、うん、僕もね平成サルカニ合戦図でご覧になった方は分かるんですけど、途中でねタクシーをこう、はいはいはい、の運転手で出てきて、はい、あの鈴木光京香さんがこう尾行してるんですけど、うん、探偵さんですかみたいなちょっとねいい味を出した、うんうんうん、もうねこの人にしかできないんですよ、
なんかこの普通の人なんだけどちょっとこのなんていうかずれてる感みたいなのが、うん、
これはね絶妙ですよ ね、
絶妙ですね、
だからやりすぎじゃないんです、
そうそこがいいんです、
ほんとね味があって、もうこれもこれも見てください、もう本当にもう彼じゃない、彼は救ってくれましたねこのドラマを、うん、
なるほど、
はい、
でその他は最近はあそういえばネットでドーンとでっかい記事が、
はい、
アジア三面鏡指導、
そうそうそうそう、うん、そうですね、
これなんですか、
これはね、はい、東京国際映画祭が、うん、国際交流基金っていうね日本の、そういうお役所があるんですけど、役所っていうかそういう場所があるんですけど、そのアジアセンターっていうところがあって、要するに東南アジアとか、まあアジア全域なんですけど特に東南アジアとかにいろんなこう進行していくっていうか、いろいろ日本との関わり合いを持っていって、一緒になんか物事を作っていったり文化を広めていったりで、なんかいろんなこう交流を作ることで文化を広めていきましょうよっていうような一面を持っていて、そこが東京国際映画祭と組んでアジア三面鏡っていうと、初めて東京国際映画祭が映画を作る、
あそれって映画を見せるだけじゃなくて自分たちで作るわけ
ですね、そうですね、でそれってプサン国際映画祭で僕がカメリアっていう、
はいはいはい、
映画でカモメって作品で参加した時と同じような感じではあるんですけど、なんかこう今までの映画のなんかこうなんだろう、オムニバス映画はなんか作家たちを集めてその人たちに振って、その映画をこうなんていうのオムニバスにして綴って見せるっていうのは、うん、そうじゃなくてなんかもうちょっと関わり合いを持って話し合いを持ってなんか一本の映画を連鎖させるとか 連携するとかリレーするとか、なんかそういう一面を持ったものがいいんじゃないかと、でそれをね3人のこうまあランダムと言ってはランダムなんだけど、まず、ブリランテ・メンドーサっていうですね、フィリピンのもう、はい、彼はもう三大国際映画祭で監督賞取ったり、グランプリと準グランプリ取ったりとか、ものすごく特にカンヌにはものすごく愛されてる監督さんで。うん、フィリピンのもう巨匠ですよね、もともとは美術家なんですけど、美術デザイナーさんだったらしいんですよね。フィリピンって今第3期黄金時代って言われてるぐらいすごく映画が今元気なんですよ。でその中でも彼はアート映画を担ってる巨匠、アートの巨匠っていうかアート映画の巨匠で、彼の映画っていうのが今年の東京国際映画祭でものすごく特集されるんですけど、僕はもう先に見させていただいたんだけど、ものすごくねリアリティがあって、でもドキュメンタリータッチで面白いんですよ。でなんかそうするとなんかちょっとリアルなだけかなと思うんだけど、ちゃんとドラマもあって心理がどんどん追い詰められていくような映画で、非常にパワフルな映画を撮る監督で、まあ僕のように年上の監督ですけど、ブリランテ・メンドーサ監督が、まあ前多分一番ね巨匠だし、なんか彼とか僕らがこうあと外氷川さんっていうカンボジアの、彼女はもうすごく新人監督なんですね、まだ1本しか長編を撮ったことがなくて、 だそういう若手、去年の東京国際映画祭でなんかアジア賞みたいなのをいただいもらったらしくて、でその彼女と3人で僕らがまず第1回目のもうすごい5、6時間にわたるディスカッションをして、
お
でなんかこうまあまあまあまあいろんなものは出てこないんですけど、要はまあどういうつながりをしていくっていう、ただ僕も、ブリランテ監督も同じようにそのいろんな、あのブリランテ監督は香港の、そういうオムニバス映画に参加したことがあるらしいんですって。その時も自分が作っただけで、あとはもうなんかこうただ綴られてるだけ、オムニバスとして、だからなんかあんまり一緒にやった気がしなかった、だから作品を提供したって感じで、僕もまあプサンをテーマに競わせてるっていうか、そういうんじゃない、な感じがしたんですよね。どれが面白かったみたいな、やっぱそうじゃなくて一本にしたいよね俺たち今回はって、ちょっと変わった側面を見せたくないですかみたいなっていうことになっていって、今まあどういうところに着地するか分かんないんですよ。それぞれがまず10月までにまず思いついたストーリーを持ち込もうよと、みんながそれから考えませんかとっていうことになっていって、もしかしたら主人公がずっと一緒の1人を決めて、その人がこう3つのところを巡っていくのかもしれないし、でそこでは変更できるわけじゃないですか。全員に日本人が出てくると、日本人の男が出てくると、さあじゃあ日本を代表するこの俳優さんが巡っていったら面白いですよねとか、とかっていろいろ考えたりとか、まあ代表しなくてもなんかこう若手のこの人に生かしてみようとかじゃなくても、それぞれなんかただカットがつながっていくとかで、ずっと行くと最初が最後に、あの最初につながっていったりとか、でメビウスの輪みたいになってるとか、なんかこうちょっとなんかそういう今までとはない三面鏡ですからね、一つの実態を映し鏡にしていくと延々に向こうにつながって見えるでしょ、三面鏡って鏡が鏡を映してるからずっと奥に鏡が映ってるんですよね。だからなんかアジア三面鏡っていうぐらいですから、お互いを映し出して何が見えてくるかっていう、そういう企画ですね。
いやーこれ面白そうですね。
でもね、物語浮かばないんですよなぜなら2人が日本で撮りたいっていう意識が実はあるのね。でもじゃあ俺は外に出なきゃいけないじゃないですか。ルールは自分の自国ではない国で撮る、
あーそういうルール、
アジアの。で2人とも日本で撮りたいって言ってるんですよ。これ俺じゃあフィリピンとカンボジアで撮ればいいのって、俺はでもそれ両方撮るような予算もないわけだから、じゃあどうすんだ、じゃあ2人がどんなストーリー書いてくるのか見てから考えるよって、なんか ずるいわけじゃなくてね、もうホスト国ですから日本は、ホスト国としてはなんか彼らが本当に日本でやりたいことをまずあのうまくこう回していければなというか、繋いでいければなと、潤滑になれればいいなと思ってますけどね。
面白いね。なんか映画の作り方もどんどんこの進化というか、
そうですね、
ワールドワイドになってきておりますね。またこのアジアっていうところの繋がりが面白いですね。
そうですね、やっぱりほら特に僕あの香港も、まあ、中国もこの間上海、でプサン、まあ、ソウルもそうですし、台湾もタイも、なんかなんとなくその都市っていう、そういう都市はなんだか巡ってきて、なんとなくとなんか分かるんですけど、スタッフの感じとか雰囲気も、ただやっぱりね、東南アジアっていうのはまだまだ僕分かりえないとこがあって、で今注目してたのはやっぱりマレーシアやシンガポールっていうのは今もう本当に面白いあの逸材がどんどんどんどんいますし、で特にこのフィリピンなんかも、本当にもう昔からフィリピンの映画っていうのはいろいろ面白い作品があったわけですから、ただ日本の人たちがそこだから触れる機会っていうのはすごく少ないですよね。見たら面白いんですよ。だからなんかやっぱり同じとこにいる我々同じな米を食ってるっていう、そういう会話があったりするんですよね。みんな米は食べてるよね、みんなって主食ではあるよねと。でもな、じゃあ米についての映画作るのかって言われたらそうじゃないよねってみんなになってて、外監督は米について語りたいって言ってずっと言ってて、
このなんか制作過程のメイキングそのものが面白そうですね。
そうですよね。
それもなんか記録していただきたいなとか思います。
そうですね。なんかそういうことがやっぱりアジアで共有できて、まあ あ、映画なんか自由なんだから、うん、なんかこの3人がたまたま集まって、次はなんかねほら別の国の人たちが集まって、うん、3人が集まってって言って、このアジア三面鏡が本当に好評でいろんなものを映し出していけば、うん、きっと面白いんだろうなと思いますけど、
ね、今後の動きに注目したいと思います、はい、うん、さて、北田監督自身は最新作のピンクとグレーはどのぐらいの感じに今なっとるんですか？もう仕上がったみたいなこと、
そうですね、あと主題歌が、
主題歌がある、
はい、主題歌がやっぱり欲しかったんですよね、うん、最後に、うん、まあまあある、まあ、この終わり方には最後にロックが欲しい、
うん、
であるロックバンドに依頼したら、うん、受けていただけるようで、うん、それを待ってます今。
おら、なんでしょう、今までの生田監督の音楽センスを考えるとかなりちょっと楽しみな、
うんうんうん、それを待っていながらも、まあ、あの英字幕とかをもうそろそろ作り始めてて、
うん、英字幕っていうことは何ですか、まあ、海外の映画祭的なものに行きたいとか、
まあ、海外の映画祭とかはやっぱりもうそれはちょっとあのそういう話もあるし、今後で、まあ、1月に公開ですから、うん、それまでにやれることはもう映画祭回ったりキャンペーンをやったりっていう、まあ、内覧の評判も悪くないみたいなので、うん、まあ、これからたくさんの方にこのまず見てもらおうというところからスタートして、うん、今だからちょうど宣伝の方針が決まって、
うん、
これからですかね、あの反応を見ながらどうやって、まあ、観客の皆さんに届けられるかっていう、
あと半年ぐらいかかるわけですけど、
はい、
その間にいろんな情報が出てくると思いますので、
はい、
楽しみに待ちたいなと思いますが、じゃあこの辺で1曲曲を監督に選んでもらっておりますが、はい、これはなんか
あのね、聞いたことがないんですこの曲を。
え聞いたことない曲を選びましたか？
知ってるんですけど、うん、人がね、
うん、
よく歌ってるんですよ、カラオケとか行くと、
はあ
ね、
う
ん、ですごいいい曲だなと思うんですけど、うん、
あ、じゃあ その一般の人が、監督の知り合いの人が歌ってるのを見て、
もちろんスタッフとかが歌ってるんですよ。
でも聞いて、曲は聞いたと、
俺は歌えるんです。
歌える、
もう何回も聞いてるから
その方が歌ってるのを聞いて覚えた、
まあ、うん、その人だけじゃなくても何人かが歌いたいんですよねこの歌をね。したら俺も歌えるんです、うん、
でもオリジナルは聞いたことない、
オリジナルを一回も聞いたことがなくて、これを聞きたいと思って、
じゃあ今から監督も含めて発撃いたしましょう、はい、
東京事変で落日、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、東京事変で落日お届けしました。
確かにいい曲ではありましたけど、これ結構カラオケで歌うのは難しそうな
難しそうな
曲でございましたですね。
やっぱ拳入ってるもんね。
結構監督の周りは歌うまい人多いんですね。
そうですよね、
なんか業があるよね。でもね、やっぱね、シナリーの声はやっぱりうまいな。さあ、当たり前なんだけど、
初めて
聞いた感想、
やっぱりオリジナルの方がうまいと。
そりゃそうだね、作った人だ
もん。、ということでこの辺でお知らせ参りましょう、
はい、
月刊ゆきさだいさおは、番組のブログも展開中でございます。ね、先ほどのミオ の,、
うん、
のやつなんかリンクを貼ったりとかしておりますので、はいはい、それで映像を見ることもできますよ。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて配信中、タンクまではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活を連載中でございます。月刊ゆきさだいさおゴーズオン爆心中でございます。さてプレゼント、
はい、
先月のプレゼントは7月にリリースされたばかり、昨年公開の生田絵沙監督作品、三浦春馬主演、
うん、
今進撃の巨人で話題の、
ね、
三浦春馬さん主演、
う
んうん、真夜中の5分前、こちらの DVD でございましたが、はい、当選者は
熊本市のルミさんです。
おめでとうござい
ます。
こちらの質問がありますね。後でこのルミさんの質問の方もお答えしたいと思いますが、はい、今月のプレゼント、先月の放送でも話題になりました生田絵沙監督作品、柴咲コウ主演、
うん、
シャンプーの CM なのに髪を切る
そういうお話が
ね、紙から始まる物語の DVD に監督の直筆サインを入れてプレゼントいたします。はい、宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp 監督アットマーク FM 熊本 .jp ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番です。そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 系月刊雪貞さんの係までです。ご応募お待ちしています。
それからですね、もう一つ、あの先月も告知いたしましたが、南阿蘇ラブレターアワード2015、うん、こちらの方は雪貞さん監督が特別審査員ということで、はい、今募集中、8月30日まで、あなたの大切な人への思いを綴ったラブレターをお送りくださいということで、対象1名には5万円分の阿蘇の赤牛プラスくまモンぬいぐるみ、入選 4人の方には1万円分の阿蘇の赤牛プラスくまモンぬいぐるみということで、詳しくあの番組の方のリンクを貼っておりますので、はい、こちらの方を見ていただきたいなと思います。うん、先月の監督のアドバイスは夜中書いたものを
そのまま
出せと、
ちょっと恥ずかしい感じのね、
う
ん、
ぐらいがいい
と、う
ん、
ちょうどいい、
なんか恥ずかしいじゃないですか、う
ん、恥ずかしい
ね、うん、だから誰に
返せない、
まあ、俺に読まれちゃいますけど
そのぐらいのものがいい、
そうそう、みんなにそこそこになんか伝わるような普遍的なものはやっぱりなんかこう、ああまあなんかセーブしてる、うん、でしょ、はいはいはい、なんかこうでもある一人に書いたつもりで書くと、うん、なんか心打つんですよね。でやっぱり例えば物語作ったり映画作ったりしててもある一人の人の心を動かしたいよって思った映画っていうのは嘘がないんだと思うわけですよ、うん、多分ね、うん、だからそういうものだと思うんですよね。だから結局一番ほらつまらなくなったねって映画の2の人とか評論家の人とか、うん、なんか映画をよく見てきた人たちで言うとね、うん、なんかこうなんていうの、観客の思考をちょっと下に見て、うん、たくさんの人に普遍的に、はいはいはい、だから全国つつ裏裏の人に分かるように作るのがいいんだよ、うん、だってこんな難しいことだって分かんないじゃんみたいな、うん、これが一番なんかこうなんかこうその時は大ヒットしたりするんですよ、うん、みんなが分かるから、うん、ただ10年20年とそれを引きずるかと、うん、そこに一瞬でもいいから誰かに向けて作った真実があると、そこが見たくて、この一瞬が見たくて、このワンシーンが見たくて何回も見るってことになるんですよね。だからやっぱりある種の逸脱が必要なんじゃないかなと思いますけど、
あなたの熱い思いをぜひぶつけていただきたいと思います。
月刊雪貞功のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 系月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。